ウィークリー一宮シティ
FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報7月号の災害に備えるについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナウイルスのワクチン接種も医療従事者に続き、65歳以上の方を皮切りに着実に進んでいますね。
はい、6月20日に緊急事態宣言は解除されましたが、依然として収束の目処は立っておらず、市民の皆様には引き続き自粛の協力をお願いいたします。一宮市でのワクチン接種は7月末までに完了するよう取り組んでおります。65歳以上の方に続き、基礎疾患のある方や高齢者施設で働かれている方を優先に接種を進めてまいります。また64歳以下の方への接種券の送付を開始します。対象者が約20万人と大変多いため、年齢を区切って順番に送付してまいりますが、7月の末までには接種対象となるすべての皆様に向けて発送を完了いたしますので、しばらくお待ちください。ワクチン接種につきましては、詳しくは新型コロナワクチン接種推進室までお尋ねください。
ありがとうございました。関係者の皆様のご尽力に本当に心から感謝申し上げます。
みんなで頑張ります、はい、
さて本日の話題、災害に備えるについてお伺いします。災害にもいろいろありますが、今回は水害を中心にお話をお伺いしてまいります。
そうですね、地震をはじめ、さまざまな災害がありますが、今回はこの季節に最も関わりが深い災害である大雨や洪水による災害の備えについてお話をしたいと思います。今年は梅雨入りが早くて長期間に及ぶと予想されています。その後も台風など雨の多くなる季節を迎えます。さらに近年はゲリラ豪雨と呼ばれる災害の危険性が年々高まってるんですよね。
最近の雨は、短時間に大量の雨が降ることもあります、
はい、
ですから雨がひどくなると気象警報が出るのではないかととても心配になります。たとえ遠い地域であっても、避難情報などが出ているのをテレビやインターネットで見るととても怖くなります。
その避難に関する情報が5月20日から変わりました、
はい、
大雨に対する警戒レベルに関して、これまでは避難勧告と避難指示があったんですけれども、このうち避難勧告が廃止されて避難指示に一本化されました。
今更ながらお伺いしますけれども、この勧告と指示の違いは何だったんでしょうか。またそれがどう変わったのか教えていただけますか。
勧告はですね、避難を始めるタイミングで呼びかけられるもので、指示がより強く避難を求めるという情報でした。しかしながらこの違いあまり知られてないため、災害が差し迫った状況で出される避難指示まで待ってしまい、逃げ遅れるケースが後を絶ちませんでした。住民の皆様に避難を促す情報をシンプルにして逃げ遅れを減らすために変更されたという状況です。
緊急時には情報を受け取った住民が今取るべき行動を直感的に感じ取れるということが大事になってくるわけですね。
直感的が大事なんですね、
はい、
災害発生時には冷静に判断することが難しくなりますので、日頃からの準備も大切です。そこで参考にしていただきたいのが洪水ハザードマップなんです。これは大雨による災害から避難する時の参考となる情報をまとめたもので、一宮市では3月に1000年に一度の大雨を想定した一宮市洪水ハザードマップを作りました。このハザードマップをご覧いただきながら、自宅から一番近い避難所はどこだろうかとか、最も安全な避難ルートはどれかなとか、家族との連絡手段はどうしようか、そんなことをですね、ご家族の皆様で話し合っていただけたらなと思っております。
緊急時に慌てずに落ち着いて行動するためには、 あらかじめ考えておくということがとても大切だと思います、
はい、
どんなことが起きるかを想像することはとても難しいので、洪水ハザードマップを参考にさせていただきます。
一度ご覧ください。
はい、そうします。続いて垂直避難という言葉について教えていただけますか。
垂直ということはですね、
はい、
避難所へ向かって水平に横に移動するのではなく、自宅の上のフロアなんかに高いところへ垂直に避難するということを垂直避難して呼びかけております。
なるほど。
災害の時にですね、市が開設した避難所へ避難していただくのが一般的なんですが、まあ、そうは言っても傘がさせないほど風が強かったりですね、真っ暗闇で、まあ、道路の路面が見えないほど浸水しているときは、まあ、転んでしまったり道路の側溝に落ちてしまったりと、避難所へ行く途中に被災される方もいらっしゃるんですよね。で、こうしたときに自宅の安全が確認できた場合には垂直避難ということで、ご自宅の上のフロアなどへ移動していただくことで安全を確保することも検討してくださいというお願いです。
なるほど。避難所へ向かって横向きに避難するのではなく、自宅の縦に避難するということだったんですね。
そうです。
ここでもハザードマップなど利用して、自分の家の周辺ではどこまで水位が上がる可能性があるのか、あらかじめ確認しておくことが大事ですね。
あらかじめの確認をよろしくお願いいたします、はい、また大勢の方が避難所に集まりますと、どうしても密の状態が避けられません。新型コロナウイルス感染症の状況も考慮して、避難者同士が十分な距離を確保できる状態とするためにも、垂直避難を含めた、まあ、自宅での避難も選択肢として考えていただくようにお願いしております。
自宅で避難することを考えたとき、非常食の備蓄はできていますし、停電やガスが出ないことにもそれなりに備えているんですけれども、断水ということがとても心配です。お風呂は我慢できるんですが、トイレというのはどうしようもありませんよね。
そうですね。食べ物や飲み水、ライトやカセットボンベなどを用意されているご家庭も増えてきたと思いますが、生活用の水をふんだんにとなるとなかなか手が回らないと思います。そのため水が止まっても断水の時でもトイレが使えなくなること、これで在宅避難が難しいということを防ぐためにですね、市では水がなくても使える簡易トイレ、これを進めていこうということで、6月補正予算で購入費用を計上しましたので、市内1000名の方にモニターとして簡易トイレを使っていただく予定にしております。詳しくはですね、広報の9月号でお知らせしますので、しばらくお待ちいただければと思います。
そうなんですね。ありがとうございます。自宅で避難する時の問題が一つ解消するかもしれません。
簡易トイレ使ってみてください、
はい、それでもやはり避難所へ避難するケースがあると思います。避難所の感染対策はどうなっているんでしょうか。
避難所でも新型コロナウイルス感染症拡大防止策としてですね、非接触型の体温計、アルコール消毒液、換気対策としての大型扇風機や間仕切りのパーテーション、体調がすくれない方のテントなどなどですね、こういった密対策、コロナ対策の新たに必要な資機材は避難所へ配備しております。
昨年は避難所が開設される事態に至らず幸いでした。いつどんな状況でも安心して避難できるように準備をお願いいたします、
はい、
最後に道路冠水情報の見える化について教えてください。
道路が水に浸かってもう自動車は通れない、
はい、
など、いろんな市民からの情報が市役所に入ってくるんですね。で、こうした浸水箇所や道路冠水など集まった重要な情報を地図にまとめてインターネットで公開することにしております。今後は一宮警察署や中部電力さんなど関係機関とも協力を進めて発信する情報を充実させていくことにしております。
自分の住んでいる町の被災状況をインターネット上の地図で確認できる、まさに見える化ですね。今後もたくさんの有効な情報が見られるようになることを期待しています。
ただですね、このインターネット上の地図を見るときは くれぐれも自動車運転している方はスマホながら運転にならないようにということは気をつけてご利用いただければと思います。災害時の被害を抑えるキーワードに自助、共助、公助という言葉があります。自分で助ける、共に助ける、公の助けということなんですけれど、公の助けを担う市も全力を尽くしますが、これだけで市民の皆様を守りきるということはなかなか難しい状況です。隣近所や地域で助け合う共助や、ご自身やご自分で家族を守る自助も災害発生時には重要になりますので、これからもご理解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。
本日は広報7月号の災害に備えるについてお伺いしてまいりました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリー一宮シティ。76.5